茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 今月のお客様は IT ジャーナリストの佐々木俊直さん。佐々木さんが昨年7月に出版し、マスコミ業界を震撼させた本があります。その本のタイトルは2011年新聞テレビ消滅。今日はこの本で佐々木さんがレポートしている新聞テレビ業界をめぐる厳しい現実、さらにその状態を抜け出すヒントについても探っていきます。今朝のキーワードは、新聞テレビは本当に消滅する。
さあ、ここからじゃあ佐々木さんにいよいよ伺いたいんですけど、その2011年、まあ、たまたま地デジ化しますけども、2011年に新聞もそれからテレビをはじめとするいわゆる巨大メディア崩壊というようなことを佐々木さんがおっしゃってると。
そうですね。
いうことについて、この私のツイッターの中でですね、例えばいろんな方が、もしテレビも新聞も2011年崩壊しなかったら、佐々木さんはジャーナリストを辞めますかというなお言葉もいただいております。
なるほど。僕はあの本で言おうとしているのは、別に一つの企業が潰れてなくなるとかですね、全てのテレビ局が倒産してなくなるとか、そういう話ではなくて、要するにマスメディアとしての機能は完全に消滅しますよっていうことなんですよね。だからあれ、もともとタイトルは2011年マスメディア消滅っていうタイトルに、
あ、なるほど、で書いてたんですよ。テレビ局新聞社消滅じゃなくて。
そうです、そうです。はい。まあ、編集者がそしたら、いや、これじゃ佐々木さん売れませんから新聞テレビってしましょうって言われて、でそのタイトルになったんですけども。
そういうもんですよね、タイトルの付け方っていうのはね、大体。そのあたりはちょっと伺いたいんですけど。
で、ね、でも本当にね、数年前までまさかその新聞やテレビがですね、その力を失っていく、要するにビジネス的にも例えば赤字転落するとか、あるいは言論的にですね、そのみんながマスメディアとして認めなくなるなんて誰も想像してなかったですよね。ところが昨年、まあ、リーマンショックの影響もあったと思うんですけど、急激に赤字転落みんなして、でその後政権交代が起きてですね、でそれからこの半年間の間にものすごい言論的に批判の矢にさらされているじゃないですか。もう例えばツイッター絡みで、ツイッター上でもですね、その、時のマスメディア その検察報道に対する批判とかものすごい勢いで流れてますし、でそういうのを見ると言論的に もうついに、ね、そのマスメディアの機能を失いつつあるっていう形を見ると、この1年本当にその通りの状況にどんどん流れてきてる、ね、3年前思い出していただければですね、全然違ってたと思うんですけどね。
いや、おっしゃる通りですね。もう具体的に言うと、マスメディアに勤めてる、まあ、私の友人や何やらの給料が本当に下がって、
そうです
ね、ボーナスが出ないと具体的に痛みを、マスメディア関係者は生まれて初めて感じたことじゃないですかね、ここ。
そうでしょうね。ボーナス 30% 減だったりとか、
50% 減とか、
タクシー廃止とかですね、いろんなことが起きてますね。
だから昔は良すぎたんですけどね。
そうですね。
特権を持ちすぎたんですけど、それが特権剥奪で、相当焦ってますね。
そうですね。しかもこれが好転する材料が何もないので、もうただ怯えて背中を丸めてるだけっていう人が圧倒的に多いと思いますよ。
そうですよね。まあ、佐々木さんもいわゆるマスメディアでずっと仕事をされてた方でよくわかるかと思いますけども、テレビを見れば一目瞭然でセットがせこくなっている、番組の作りが非常にこの素朴になっているというか、お金をかけなくなっていると。
そうですね。
でもう当然出演者のギャラもぐっと下がってる。でそれ以上に制作子会社のギャラは下がってると。
そうですね。
そう、見えてきますよね、画面からね、なんか薄くなったなっていう感じが、
入ってるテレビ CM もかなり昔と違ってきてますし、
ね、いやあれはびっくりしますね。こう言ってはなんですけど、ここがゴールデンでこれコマーシャル出すかよっていう、
そうですよね。
普通テレビ局はね、昔選びましたよね、この時間は例えば車とか、そういうなんか大きな巨大、まあ銀行だとかですね、不動産屋さんとかですね、そういうのは出すけども、これはその小さな地方の旅館とかですね、そういうのは出せなかったですよね。
そうですよね。まあ、ローカル局はもっとひどくて、1日のうちの半分ぐらいはですね、通販番組になったりしますよね。
それは本当そうですね。それから BS の一部なんかも もうほとんどこう番組表を見れば分かるんですけど、ショッピングショッピングショッピング、
そうです、ね、
真ん中にちょっとなんかあって、うん、韓国ドラマがあって、うん、ショッピングショッピング中国ドラマ、もうこれはすごいことですね。ということがまあ、テレビの世界では確実に起きていることで、新聞、これはどうなんでしょうか。
もう基本的に今 その広告主クライアントの側から見ると、とりあえず、まあ、テレビはそうは言ってもまだ影響力があるから広告は出しておこうと。
ほう。
で、まあ、ネットはやっぱり大事なんでネットにも広告出しますよと。でもその2つで OK みたいな感じになって、でも新聞雑誌はいいやっていうね、ラジオもいいやっていう、まあ、そういう感じになってきてるのが今の状況ですよね。
はあ。
だからテレビの広告費減はそんなにひどくはないんです今のところ。
ああ、そうですか。
毎年2月に電通が日本の広告費っていう前年の広告費の統計発表するんですけど、はい、テレビは今年、まあ、減ったとは 10% から 15% 減ぐらいだったんですね。
まあ、普通の商いで 15% 減ってのは大変なことなんですけどね。
ですけどね。でも新聞はね、30何%減ってるんですよ。
そんな減ってんですか。
そうなんですよ。
テレビのさっき、コマーシャルがちょっとどうなのかなっていうのも含めてゴールデンに出てるって話しましたけど、うん、新聞もですね、こういう広告かよというのも多いですね。
多いですね。もう旅行とか通販とかいわゆるそういうのばかりで、
そうですね、
昔のような不動産とか車とか家電製品ってのは本当に減ったと思います。
減りましたね。なんか政局をなんかとうとうと語ったり、うん、国際情勢語ってるすぐ下になんかね、肩叩きがどうのとかね、そういうのが出てくるとあれって感じしますよね。
そうですよね。
で、新聞の場合、これも私のツイッターを通して質問いただいたんですが、全国紙と地方紙の住み分けどうなるのかっていう質問もあったんですが、
地方紙の方がまだ読まれてるんですね、実は。やっぱりか地元の方がまだ地域社会みたいなのが成り立ってるし、その中で仕事をしようと思うと、もうそれこそお悔やみとかですね、おめでたみたいな記事載ってたから読まなきゃいけないとか、地域 その経済界のです、ね、状況どうなってるか知らなきゃいけないっていうので、結構その地域版ってのは未だに読まれてる。だから案外地方紙の方が強いんですよ。
ああ、そうですか。
この状況においては、まあ、全国紙の方がだから必要ないんで、どんどん切られていくっていうふうに逆の方向に働いてる感じはしますよね。
ああ、そういえば僕ある地方紙でちょっとしたコラムの連載をしたことがありましてね、お悔やみ欄が見開き全部で、各地区の亡くなった方のわーっと一覧があって、全国紙だとお悔やみというかなんか訃報っていうのはもうほんのね、
まあ、著名人だけ、
著名人だけ 5,6 人が載ってて、ああ亡くなったかってこんな感じなんですけど、全部載せんですね地方紙は。
そうなんですよ。あれがやっぱね、その地域の付き合いにはすごい大事なツールになってるんですよね。ああ、
そういうのが一つ強み。
そうなんですよ。
なんですね。はあ、で、例えば日経新聞がですね、電子版で、
はいはい、
という話がありますが、4000トンですか。
かなり高いですよね。
高い4000。一方で産経新聞がネットで今ただ で、ね、見られて、そのまま紙面見られるんですが、
iPhone のアプリケーションだと無料です、
ね、そうですね。そうそう、この iPhone 今持ってるんですよね、これも佐々木さんの影響なんですけど、iPhone で無料で見られて、片や4000取るって、この違いはどういうことなんですか。
ただまあ産経新聞は一般紙なので、そこで読める記事の、まあ、かなり多くは他の新聞でも読める、ただ日経ってのはやっぱり経済紙 で日本にはまあ他にあんまり経済紙が多くないですから、そういう意味で言うと専門性が高いから情報に価値があるんじゃないかっていう期待感はあると思います、ただそうは言ってもね、例えばウォールストリートジャーナルって世界で最も有名な経済誌ですけど、これやっぱオンライン有料化してるんですけど、年間89ドルなんですよね。
年間
8000円ぐらい。
ここは月に4000トロ
ってんですよ。年間まあ5万円近くですよね。そうするとかなりちょっと割高な感じ。あとフィナンシャルタイムズってやっぱ有名な経済誌なんですけど、そこも月額で20ドルちょっとぐらいですかね。だから2000円ぐらいだと思うん
ですよ、ね、弱ですよね。
それに比べるとかなり割高な感じなので、どうなのかと。あとウォールストリートジャーナルはやっぱり英語圏の読者全員がターゲットになっているので、人口規模で言うと14億ぐらいいるんですよ。
うわ、
英語圏の人口はね。でも日本人1億2000万ですから、その10分の1規模って考えると4000円でどのぐらい取れるかってのは結構難しいかな。
あの日経の考え方としてあれですか、ゆくゆくはその紙はなくそうってことですか。
いやでもそれがねなかなか難しくて、結局販売店があるじゃないですか、で電子新聞化すると販売店がやっぱ困るわけですよね。
いやだって配るもんないですもんね。
そうなんですよ。だから販売店にある程度遠慮しなきゃいけない。でしかももう一個問題があってですね、日経新聞の販売店って専売店じゃなくて合売店が多いんですよ。
あ、よその新聞と一緒に配ってる。
そうです、そうです。だから例えば読売新聞の販売店が日経も配ってたりとか、朝日の販売店が日経も配ってたりする、そういうところにお願いするためには、結局その向こう側にいる朝日や読売のその販売局も交渉相手になってしまうっていうですね、なかなかナーバスな問題をいっぱい抱えていて、一気にその紙から電子化へっていくのは難しいと思います。
で当面その紙の方は紙をどうぞっていうことで紙も吸ってで通信でもっていうか、まあネットでも送ると。
そうですね、まあ紙、あの料金だけ見るとその紙の新聞を取ってる人はプラス1000円で電子版も読めるっていうことなので、その読者にとってはまあ1000円ならってことで払ってくれるだろうと。
あ、プラス1000円するとネットも送られると。
だからおそらくはこれまあ推測ですけど、そのネットだけで読むっていう読者は相手にしてるんじゃなくて、紙を取ってる人に、まあ、電車の中とかですね、その会社とかでプラス1000円で読んでもらおうっていう、そういう発想じゃないかなと思います、
ね、あ、なるほどね。